シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は板谷真紀がお伺いいたします。今日のこの時間、環境政策推進課北村良子さんから乗鞍に関するお知らせとゴミに関するお願いについてお話を伺ってまいります。北村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。乗鞍について、乗鞍スカイラインの開通と乗鞍山麓五色ヶ原の森の開山についてお話ししたいと思います。
ではまず乗鞍スカイラインについて教えていただけますか。
乗鞍岳を手軽に楽しめる乗鞍スカイラインは5月15日に開通します。乗鞍岳では可憐に咲く高山植物や国の天然記念物であり、岐阜県の鳥ライチョウの姿も見られます。また御来光や夕日、下界では目にすることのできない吸い込まれそうな満天の星空を楽しむこともできます。なんと3000メートル級の登山を国内で最も手軽に体験できるのも大きな魅力の一つです。ぜひ多くの皆様に乗鞍スカイラインで乗鞍岳の大自然を体感し満喫していただけたらいいなと思っております。
普段目にすることのない素晴らしい景色が見られそうですね。これほど高い山を気軽に楽しめるというのは乗鞍ならではですよね。
はい、そうなんです。現在乗鞍岳を含む中部山岳国立公園及び周辺地域では多彩で上質な体験滞在ができる魅力的なルートを目指す松本高山ビッグビレッジコースの推進や乗鞍岳をまたぐ道路の愛称を乗鞍ライチョウルートとするなど、国、県、市が連携し官民一体となった活性化の取り組みも行っております。
高山の雄大な自然の魅力や価値を高め、地域が活性化するといいですね。自然を守っていくことも大切です。
はい、乗鞍岳など自然ももたらす恩恵は本当に計り知れません。乗鞍スカイラインはマイカー規制により貴重な自然を保護しながら乗鞍岳へ短時間でつなぐアクセス道路として貴重な役目を果たしています。
乗鞍スカイラインのおかげで多様な動植物の生態が守られているということなんですね。通行方法について教えていただけますか。
はい、乗鞍スカイラインは一般車両が通行できないためシャトルバスやタクシーを使っていただくことになります。通行時間やアクセス方法など詳しい内容はホームページでご確認してください。
はい、ありがとうございます。では続きまして乗鞍山麓五色ヶ原の森についてお願いします。
はい、飛騨山脈乗鞍岳の西側に広がる五色ヶ原は約3000ヘクタールの大きな森林地帯で、希少な動植物や四季折々自然の多彩な表情を見ることができ、ありのままの自然が残されています。令和2年度には第16回エコツーリズム大賞を受賞するなど国内でも注目を集めており、密を避け少人数で大自然を満喫できるツアーとして人気が高まっています。五色ヶ原には特徴が異なる様々なコースがあります。
手つかずの自然は魅力的ですね。それぞれのコースの特徴を教えていただけますか。
はい、3つの主なコースについてご説明します。1つ目は様々な滝と沢沿いの紅葉樹林をめぐるカモシカコースです。豪快ながらも清楚なクテミコシ滝、全貌が見通せない神秘な池の俣みこし滝、岩壁を流れ落ちる青だれの滝、どれも見応えのある滝で、近くではマイナスイオンたっぷり、滝のミストを感じられます。2つ目は白磯などの針葉樹林を点在する池や滝をめぐる白磯コースです。このコースの特徴は溶岩流で埋め立てられた穏やかな地形に展開する池や湿原が多くあることです。苔むした沢も滝も清涼感たっぷりです。秋には池あたりでカツラの甘いメープルシロップのような香りもします。コースのフィナーレを飾る布引滝は五色ヶ原の森の滝の中でも最もスケールが大きい滝であり、自然が生み出した傑作と言われております。五色ヶ原案内センターの看板にも写真が使われています。3つ目は溶岩大地や原生林をめぐる五巣原コースです。五巣原の森と呼ばれ、薄い土壌と苔の絨毯が表面を覆い、白磯や米津賀の樹林が見られます。 この五所川は水の流れにも影響を与え、沢が伏流水になったり、伏流水が山際を断崖から噴水したりしています。ご紹介しましたカモシカコース、シラビクソコース、ゴスワラコース、3つコースの他に3つのショートコースもご用意しております。5月から6月はいずれもコースは新緑が芽吹き、爽やかな息吹を体感しトレッキングができます。
コースによって見どころが違うんですね。どのコースにしようか迷ってしまいます。利用できる期間や申し込み方法について教えていただけますか。
はい、5月20日にオープンし10月31日までの期間ご利用できます。ただしゴスワルコースのみ6月上旬のオープン予定となっております。予約制となっていますので、希望の10日前までにお申し込みください。お申し込み方法はホームページから予約していただくか、所定の用紙をファックスしてください。詳しくは五色ヶ原案内センター、電話番号 0577-79-2280 までお問い合わせください。乗鞍に関するお知らせは以上となります。
はい、ありがとうございました。では続いてゴミの不法投棄の防止についてお話しいただけますか。
はい、ゴミを決められた処分場以外で捨てることは法律で禁じられています。個人でも事業所でも定められたルールに従ってゴミを適正に処分しなければなりません。個人であれば分別方法や地域の収集日を守ってゴミステーションに出してください。事業所であれば法律に基づく基準に従って自分で処理するか、許可業者に依頼するなど適正に処理することとなります。残念ですが、中にはルールを無視し山林や原野、河川などに空き缶やタバコの吸い殻等のゴミを捨てる方がいるんです。実はその行為はもちろん不法投棄なんです。家具や家電はもちろん犬の糞の放置も不法投棄にあたります。不法投棄は重大な犯罪ですし、絶対に怠ってはならない行為なんです。
不法投棄は景観を悪くしますし、綺麗な自然を汚してしまうことにもなりますので、不法投棄はなくさないといけませんね。不法投棄を発見した場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、もし不法投棄を発見した場合は、捨てられている廃棄物そのものが証拠品になりますので、むやみに触れず動かさず、まず警察署をはじめとする関係機関に通報をお願いします。連絡先の電話番号は高山警察署 0577-32-0110、 高山市資源リサイクルセンター 0577-35-1244 です。不法投棄をしているところを目撃した場合は車両の特徴やナンバー、発見した場合はゴミの種類、量などできるだけ詳しい情報をお伝えいただけるとありがたいです。電話のほかにパソコンやスマートフォンから不法投棄の通報ができるロゴホームというシステムを導入しております。高山市のホームページにあるオンライン申請等総合窓口からアクセスできますのでご活用ください。
はい、不法投棄を発見したら通報するようにします。では続いてゴミの減量化についてお願いします。
はい、高山市はゴミの減量化に力を入れております。減量化の方法の一つとして、生ゴミを乾燥させたり堆肥化してリサイクルすることで家庭から出せるゴミの量を減らす家庭用生ゴミ処理機がありますが、その購入に対して購入費用の2分の1、限度額2万7000円の助成を交付しております。ぜひご活用ください。
助成金を受けるための条件ですとか手続きなどを教えてください。
条件は家庭用の生ゴミ処理機であること、市内に本店のある市内のお店で購入すること、そして事前申請が必要であることです。詳しくは市役所2階の生活環境課または各支所にご確認ください。電話番号は 0577-35-3138 です。
はい、繰り返します。生活環境課電話 0577-35-3138、 35-3138 までお願いします。ということで今日のこの時間ですが、環境政策推進課北村良子さんにお話をいただきました。北村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。